君は女の心を知らないからそんな使いに来たんだろう。マサイ君はやっぱり黙っている。人情を知らないから平気でそんなことを言うんだろう。小野の方が肌になれば小夜は明日からどこへでも行けるだろうと思って言うんだろう。5年以来夫だと思い込んでいた人からの特別の理由もないのに急に断られて平気ですぐ滝へ嫁に行くような女があるものか。あるかもしれないが、さよはそんな軽薄な女じゃない。そんな軽薄に育て上げたつもりじゃない。君はそう軽率に破談の取り次ぎをしてさよの生涯を謝らせて、それでいい心持ちなのか。先生のくぼんだ目がにじんできた。しきりに咳が出る。浅井君はなるほど、それが事実ならと感心した。ようやく気の毒になってくる。じゃあまあお待ちなさい先生、もういっぺん小野に話してみますから。僕はただ頼まれたから来たんで、そんな詳しい事情は知らんのですから。いや、話してくれないでもいい。嫌だというものに無理にもらってもらいたくはない。しかし本人が来て直に訳を話すがいい。しかしお嬢さんがそういうお考えだと。さよの考えぐらい小野には分かっているはずださと先生は平手で頬を打つようにピシャリと言った。ですがな、それだと小野も困るでしょうから、もういっぺん小野にそう言ってくれ。井上古道はいくら娘が可愛くっても嫌だという人に頭を下げてもらってもらうような卑劣な男ではないって。さよや、おい、いないか。襖の向こう側で袖らしいものが唐紙の裾に当たる音がした。そう返事をして差し支えないだろうね。答えはさらになかった。ややあってわっという顔を袖の中にうずめた声がした。
先生、もういっぺん小野に話しましょう。
話さないでもいい。直に来て断れと言ってくれ。
とにかくそう小野に言いましょう。
浅井君はついに立った。玄関まで送ってきた先生に頭を下げた時、先生は娘なんぞ持つもんじゃないなと言った。表へ出た浅井君はほっと息をつく。今までこんな感じを経験したことはない。横丁を出て蕎麦屋の安藤を右に通りへ出て電車のあるところまで来ると突然飛び乗った。突然電車に乗った浅井君は約1時間用の後、ぶらりと胸近けの門から現れた。続いて車が2丁出る。1丁は小野の下宿へ向かう。1丁は古道先生の家に去る。50分ほど遅れて玄関の松の根際に片棒を上げた1丁は黒いホロを下ろしたまま河野の屋敷を指してかける。小説はこの3丁の使命を順次に述べなければならぬ。宗近くんの車が小野さんの下宿の前で炎の音を止めた時、小野さんはちょうど昼飯を済ましたばかりである。禅が出ている。飯びつも引かれずにある。主人公は机の前へ座を移して口から吹く濃く煙を眺めながら考えている。今日は藤尾と大森へ行く約束がある。約束だから行かなければならぬ。しかしぜひ行かねばならぬとなると なんとなく気がとがめる。不安である。約束さえしなければもう少しは太平であったろう。飯ももう一杯くらいは食えたかもしれない。